もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
37歳です。
37歳。お子さんは？
長女が8歳。
はい。
次女が4歳。
はい。
長男が0歳です。
0歳。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
今3人の育児中なんですけれども、
はい、
常に不安感が自分の中でありまして、
はい、
育児の中でその時々で楽しいことはありますし、
はい、
子供は可愛いってすごく思うんですけれども、
はい、
なんかそうしたプラスの感情っていうのは、
はい、
自分の中では仮の感情のような感覚がありまして、
はい、
本当は自分はどこかで失敗しているんだっていう気持ちといいますか、
はい、
いつも根底が不安で苦しいっていうような気持ちで、
はい、
自分の子育ての失敗が子どもの将来の幸せとか健康とかそういったものに影響を与えちゃうんじゃないかなっていうような思いからすごく不安な気持ちが常にあるっていうことが、はいはい、
あ、なるほどね、
はい、
不安という言葉を使ってるわけですけれども、
はい、
人間が不安を感じるっていうのはね、
はい、
どこか不自然なことをやってるっていうことのメッセージだって言うんですよ。
はい。
なんか自分の中で不自然なことっていうのはあるわけですか？
昔から自分で言うのも変ですけど、ちょっと生真面目というか、融通が効かないようなところがありまして、
はい、
線を引くのにも定規を使うような、
うん、
何でもきっちりしないといけないんだっていうような脅迫観念といいますか、
はいはいはい、
子供の頃からありまして、だから真面目にしてちゃんとしなきゃっていう、自分にすごく課しているところが昔からあったような気がします。
そうすると家庭は厳しい家庭の中で成長したんですか？
父は怖いなっていう気持ちがずっとありました、う
ん、お母さんは
すごく私に期待をかけているっていう感じを、はい、
だからあなたはお母さんの期待が大きかったんでしょうね、
はい、そうですね、あの母自身も真面目でして、
うん、真面目でいろんなことを乗り越えてきたっていうのかな。
まさにそうです。もう真面目さ一つで全て乗り越えてきたっていう自負はあります、うん、
ところが今結婚して子供が3人できると、真面目だけで人生を乗り越えるってことができなくなってきたと。
そうなんです。なんか結婚して子供が生まれてからおかしくなってしまって。
それはだから最初に言ったように、どっか今の生活があなたから見て不自然な感じなんだね。
そうですね。私は本当はこんな子供を育てられるような人格もないし、
うん、
そんな母親に育てられる子供ってかわいそうだなって思っちゃう時があります。
まあ今の日本の大問題なんでしょうね、少子高齢化っていうのは。少子高齢化だとすぐ子育てにお金がかかりすぎるから、どれだけ補助するかっていう話になるけれども、
はいはい、
少子化の一番大切なのは、
はい、
母親の気持ちを安定させるっていうことが少子化の大問題の中心的な課題なんですよね、
はい、
不自然で何とか知らないけど不安を感じているっていう。
そうなんです。あの漠然とした不安なので、
うん、
解決のしようがないというか、うん、
でしょうね。
子供が遊ぼうって来てくれてもすごく可愛いんですけども、それどころじゃないよっていうような気持ちになっちゃうこともありまして、うんうん、
で、あなた自分の感情に素直に生きることは難しかったですよね。
そうですね。あの自分は本当に望まれるような子にならないといけないんだっていう感覚はすごくずっとあったと思います、
うん、
で、人目をすごく気にするところがあって、うん、人がいいと思うものを選びたいっていう気持ちが常にあります、う
ん、こういう言葉があるんですけれどもね、
はい、
他人が不当な重要性を帯びてしまうと。そこまで他人が自分のことをどう思うかってことは重要じゃないよっていうほど、不当なほどの重要性を他人が持ってしまうと、
うん、
これが進むといつも他人が自分のことをどう思ってるかっていうことを気にするようになって、それが進むと無気力になっちゃうという、
はい、そうですね。無気力っていうのはすごく感じます。あの これまでは本当に頑張ればなんとかなるっていう気持ちでやってきた気がするんですけれども、うん、子供ができてなんかもう本当にダメになっちゃったっていう感じで。
他人が不当な重要性を持った人っていうのは自分を裏切ってるんですよね、
うん、
であなたの場合おそらく自分を裏切ってるんじゃないのかな。
すごく感じるのは、
うん、
子供を産んでから、
うん、
自分でもびっくりするぐらい冷たい感情というか子供に対して、
うんうん、
態度や言葉ですごく子供を冷たく突き放すような言い方とか態度を取ってしまうことがあります。
それはあなた自分に嘘をつかないで自分を見ているからいろんなことで不安になってきてるんだと思うんですけど、はい、今日の相談っていうのはあれですね、今そういうような気持ちを持って不安になってるけれども、この気持ちをどうしたらいいでしょうかっていうことですか。
はい、
今日はスタジオにですね、心についてのエッセイ書としておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃるのでご意見を伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。子育てって大体いつぐらいまで大変なものかしら。
あと十数年。
ちょっと待って、まあ10年とすると、
はい、
上の子がもう18歳の時ってことだよね。だから20歳ぐらいまで子育てだと思ってるんだ。
そうですね。
ね、僕はね、自分のご飯が自分で食べられてトイレにも行けて、
うん、
それで子育て終わりっていう、あとはそれぞれの生き方認めてあげて、
はい、
いつでも母さんとこなんかあったらおいでっていうぐらいで、
はい、
終えちゃうのがなんか僕は本当なんじゃないかなって気がしててね。
あ、はい、
すごいプレッシャーがかかってると思うのよ、あなたに。
すごく感じてます、ね、
それで僕あなたのお話聞いてて、
はい、
一番なんかあなたが言いたいことは、
はい、
本当は私を誰か助けてっていう叫びを聞こえるんですよ。
はい。
なのに自分一人で何でもやらなくちゃいけないと思ってんだよね、あなた。
そうですね。なんか、うん、私がしっかりしなきゃ、私がやらなきゃってすごいそういう気持ちは本当に強く。
っていうかやってるじゃない。それはもう十分に。そのあなたから見ると足りないかもしれないけれども。さっき、はい、一番最初にあなたが草をこれから始めるってなった時に加藤先生がちょっとお席を立たれちゃったので、
あ、はい、
ちょうど私も今子供が泣いてたので逆に助かりますって言ったのを聞いた時、
はい、
いいお母さんなんだなっていうのがそういう一個の出来事でパンと伝わってくるのね、僕にはね。
ありがとうございます。
うん、常に子供のことをやっぱり考えて自分のできる範囲のことは 100% 出さなくちゃいけないと思ってる人だっていうのも分かるわけよ。
はい。
でもそれはあなたにたまたまこれまでエネルギーがあったからできることで、
あ、はい、
このままじゃやっぱり僕はいつか折れると思う。
はい。
それはあなたが弱いんではなくて、
はい、
考え方が間違ってるっていうか誤解してるからだと思う。
はい。
今あなたがいる世界は、
はい、
軍事施設の中の軍隊の中で子育てしてんのよ。
ああ、そうですね。すごく、いつも自分の頭の中に、ノルマとか。
そうなのよ。子供が遊ぼうなんて来ると、それどころじゃないよってさっき。その後に、うん、今は戦争中なんだからなんだよ。
本当そうですね。
それが間違ってると思うのよ。
はい。
あなた一番本当は誰かに助けてもらう人なのよ。こんなに一生懸命やってきたんだもんだって。旦那さんは子育てに関しては協力的なの？
そうですね。夫は一緒に、やってくれてると思います。
それは良かったよね。だから、
はい、
やっぱり甘えるところは甘えた方がいいんじゃないの。
そうですね。すごく前向きで、
うん、
プラス思考の夫なので、
うん、っていうかね、降参を言うことなのよ。降参、私もちょっとこの部分はもう降参、はい、このままじゃちょっとダメになると。
はい。
それをやると、
はい、
叶わなくてもね、それがね、
うん、はい、
自分に対する優しさが出てくるのよ、あなた自身の中で。あなた軍隊にいるから、
はい、
常に自分を気をつけ気をつけっていうずっと生きてきてんのよ。
そうですね。
だからね、自分をかわいそうだと思わなくちゃいけないよ。
あ、
そうやって自分をずっとせき立てて、
はい、
苦しい中でも我慢させて、
うん、
何でも一人で抱え込んで、
うん、
もう全てが要求じゃない、あなたに対する。
なるほど。
そんな風に受ける必要ないのよ。 だってできることしかできないんだもん。それで子育てもさっき言ったように僕はね、
はい、
小学校に行けば自分の世界ができていくわけじゃない、
うん、
それを伸ばしてあげなければ親なんかいつだって楽にならないよ。親が楽にならなければ子も楽にならないのよ、
はい、
中学校どこの中学校入るか、理工の子はいい学校入るだろうし、理工でない子はあまりいい中学校入らない、しょうがないのよ、
うん、
それは、
うん、
でも本人が勉強したいって言うんだったら一生懸命手伝ってあげるなり協力してあげる、はい、これは惜しむ必要はないけれども、
はい、
いい学校に入れる責任なんか親なんか絶対ないですよ。まあこういうと怒られる方はいっぱいいると思うけれどもね、
うん、
要するに社会に子供が出た時に社会との関わりを持っていくわけじゃないの、
はい、
これはもう彼女彼の人生そのものじゃないの、スタートじゃない。そして何かあった時には母としていつでも受け止めてあげるけれども、
はい、
でも子供がやるべきことは子供として社会に出て行ってもらうしかないよ、やっぱり。
ああ、そうですね。
だからすごく自然な人情を一番最初に感じたんですよ、あなたに。私は
ありがとうございます、ね、
それがとても大事なもん、
はい、
それがあれば子供は育つよね、
はい、
そして一番助けてもらいたいあなたなんだから、本当はこれだけやって大変なんだから、
はい、
やっぱり平気で弱音を吐ける、助けを求める、
はい、
そうすると子供が可愛くて可愛くてしょうがなくなっていくんじゃないの、
うん、
実際可愛いんだよ本当は。だから自分でもびっくりするぐらい冷たい感情に驚いてるわけよ。
あ、そうですね。
だからね、神様と悪魔っていう昔からいろいろな話があるんですよ、
はい、
で悪魔的な心を人間が持つ時っていうのは、
はい、
例え親でも私はこんなにしてあげたのにっていうのが悪魔的感情なんですよ。
私すごいそれたまに子供に対して言ってしまうんです。あの、こんなにしてあげてるのになんでそんなことするのとか、
う
ん、
そうするとあなたも子供も幸せにならない。
あ、
でも母さんはこれしかできなくてっていう時にそれが神の気持ちだっていうんだよね。
あ、
それでやってくれたことも大事だけれども、その背景にどういう母の思いがあったかを子供は汲み取るんですよ。そっちのが大きいんだよ。だからせっかくいいものを持っていらっしゃる優しい方ですから、それは自分の真面目さゆえにそうしたものを捨てないでいくこと、そして子育てはこう言ったら怒られる人もいっぱいいると思うけども、もう小学校入ったら子育ては終わりぐらい、あとはこの子がどのように生きていくのかということを力添えはするけれども見守る、そういう存在が母でいいんじゃないかなと僕は思いますよね。
はい、すごくなんか心にずっしり今来ました。
あ、そう、ありがとう、
はい、
じゃあ加藤先生にもねもう一回聞いてみたいなと思います。
あなた、理想と自分のやってることと比べてはいけないですよね。
すごく比べてます。もう本当自分はダメだって、こんなんできてないって。
ええ、理想と自分のやることを比べるとね、
はい、
何が起きるかっていうと自分のやる能力が落ちちゃうんですよ。今あなたが言ったように、あ、自分はこんなに足りないことがあるんだって自分を否定的に考えてしまいますからね、
はい、
だからあなたは今不安だということを言ってたんですけれども、理想と自分とを比べるんじゃなくて、
はい、
現実の自分が精一杯やればそれでいいんだと、
うん、
そういうつもりで理想と自分のやってることを比べないで、うん、しっかり生きてください。
ありがとうございます
。よろしいですか。はい、どうも失礼します、は
い、ありがとうございます。
子育て支援で大切なのは母親の心を安定させることです。